こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はベニシア・スタンリー・スミスが京都大原の古民家で営む暮らしを軸に、ハーブ栽培、季節の手仕事、料理、掃除やスキンケアの工夫までをまとめたエッセイ集である。イギリス貴族社会を離れ、来日後に京都で暮らし、やがて大原の里に移り住んだ著者の歩みが、自然との共生という実践に結びついている点が大きな特徴である。単なる園芸書や暮らしのレシピ集ではなく、生活の細部を通じて何を大切にして生きるかを考えさせる構成になっている。ハーブの育て方や使い方を具体的に示しながら手をかけること、季節に合わせること、不要なものを減らすことの意味を静かに伝える。写真や実例も多く、読者は眺める楽しさと実用性の両方を得られる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貴族社会から大原の古民家へ移るまでの人生の転換、本書の背景には、著者がイギリスの貴族社会に違和感を抱き、若くして旅に出て来日し、最終的に京都大原で暮らすようになったという大きな人生の転換がある。この経緯は単なる経歴紹介ではなく、本書全体の価値観を支える土台になっている。著者は社会的な肩書きや外形的な豊かさよりも自分にとって納得できる生活を選び取ってきた。その選択が古民家での暮らしやハーブ栽培という具体的な実践として結実している。読者にとって重要なのは、成功談ではなく、環境を変えることが自己理解につながるという点である。著者の人生は、暮らしの場を変えることが生き方の再構築につながることを示している。華やかな経歴を持ちながら、最終的に手入れの必要な古い家と土地を選ぶ姿勢に、この本の核心がある。次に、200種類以上のハーブを育てる庭仕事の実践性。本書は情緒的なエッセイであると同時に、ハーブを育てるための実践書としての性格も強い。土作り、液体肥料、剪定、収穫と保存、コンパニオンプランティングなど園芸の基本が具体的に語られており、庭を美しく保つための知識が生活の知恵として整理されている。重要なのはハーブ栽培鑑賞だけでなく、食べること、薬効を生かすこと、虫の毛や掃除に使うことへとつながっている点である。つまり庭は飾るための場所ではなく、日々の暮らしを支える小さな生産の場として描かれている。著者が多種類のハーブを育てる姿は、植物を管理する技術というより、季節や気候に応じて手を入れ続ける姿勢の表現でもある。初心者にも参考になる一方、すぐに成果を求める発想では続けにくいことも示唆されている。さらに、110種類のレシピに見るハーブの食と保存の知恵、本書には、ハーブを使った料理や飲み物のレシピが多数収められており、植物を育てることと食べることが地続きであることがよくわかる。レシピは単なる料理集ではなく、取れたものを無駄なく使い切るための工夫として位置づけられている。ここで重要なのは、ハーブが脇役ではなく、日常の食卓に香り保存性、クッコ、季節感を与える中心的な素材として扱われている点である。市販品に頼らず、庭や台所にあるものを組み合わせて味や紅葉を引き出す発想は、現代の効率重視の生活とは対照的である。またレシピの多くは、時間をかけて向き合うことで成立するため、手早さよりも丁寧さを重視する暮らし方を前提としている。読者は料理のアイデアだけでなく、素材を生かす姿勢そのものを学べる。そして、エコ掃除と手作り用品に現れる生活の自給的発想。本書の魅力は、ハーブ料理や園芸にとどまらず、掃除用品やスキンケア用品、生活用具まで自分で作るという幅広さにある。食器用洗剤、虫の毛スプレー、家具用ワックスなどの手作り法が紹介されることで、暮らし全体が一貫した思想でつながっていることが見えてくる。この部分が示すのは、便利さを外部の商品に全面依存せず、用途に応じて必要なものを自分で整える姿勢である。自然素材を使う実践は、環境負荷を抑えるだけでなく、何が入っているのかを自分で把握できる安心感にもつながる。さらに、生活用品を手作りする行為には、消費するだけの暮らしから選び、混ぜ使い、手入れする暮らしへの転換がある。読者は、環境配慮の理念を抽象的なスローガンとしてではなく、台所や洗面所の具体的な行動に落とし込む方法を学べる。最後に、四季の里山と共に暮らすための自然観。本書全体を貫くのは、四季の移ろいを前提に生活を組み立てる自然観である。春夏秋冬の各章では、植物の変化や気候に応じた暮らし方が取り上げられ、自然を支配するのではなく、観察して合わせる姿勢が一貫している。ここでの価値は、効率的に結果を出すことではなく、季節ごとに異なるリズムを受け入れながら生活を整えることにある。例えば、虫、寒さ、収穫、保存といった要素は不便さとしてではなく、自然の循環の一部として捉えられている。そのため本書は、 田舎暮らしの理想化にとどまらず、都市生活者にも季節感を取り戻す視点を与える。著者の暮らしは自然との共生を理念ではなく日常の作業として示している点で説得力がある。読者は季節を感じる感性と環境に応じて暮らしを調整する実践の両方を受け取れる。結論として、この本はハーブやガーデニングに興味がある人だけでなく、暮らしを見直したい人、物を増やすより手をかける生活に関心がある人に向いている。特に料理、掃除、手作り用品、庭仕事を別々の趣味としてではなく一つの生活体系として捉えたい読者にとって有益である。実用面ではハーブの育て方や使い方、生活用品の作り方を具体的に学べる点が強い。一方で著者の暮らしは簡便さよりも時間と手間を前提にしているため、即効性のあるノウハウ集とは性格が異なる。その分暮らしの質をどこで支えるのかを考える材料になる。似たジャンルの園芸本やライフスタイル本と比べると、本書はレシピや実践例だけでなく著者の人生の選択そのものが内容に深く結びついている点が際立つ。自然、手仕事、季節感を軸にした生活の全体像を知りたい読者にとって長く手元に置く価値のある一冊である。ご支援いただける場合はベニシア・スタンリー・スミス、ベニシア・ステンリー・スミス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。